こんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2011年11月25日ハーモニクスライフセンターからお届けしています。今日はすごいいい天気でね、気持ちいいですよ。昨日雨降った後っていうのは本当に緑がキラキラ輝いて、お日様の光がいっぱい、サンルームいっぱいに入っていて、私はその太陽の光を手に受けながら今皆さんにお話をしています。今日私の家には非常にたくさんのもう強者たちといいますか、それぞれの分野で、誰かが奇人変人とか言ってますが、まあ面白い人がですね、全員集合しちゃっています。まあ確かに普通の人ではない。一人は私の今左隣には高橋友人さん。友人さんでいいのかな？友人って書いて友人さん。で、この方はですね、北海道の余市というところで、ハレルヤっていう、すごい素敵な、私この間泊まった、ゲストハウスがあるんですけど、そこの1階で、台湾式の足揉みっていうんですかね、レフレクソロジーのもうちょっと痛いやつの治療院をやってらっしゃる治療師です。で、私も今足揉んでもらったんですけど、自分は健康だと思ってた、その固定概念といいますか、私は健康だったら足は揉まれても痛くないはずなんですが、ところどころ故障というか滞ってるところがありました。で、その高橋さんが来てますね。それからその高橋さんのお友達でトニーさんっていう写真家が来てるんですけど、トニーさんはね、まあいろんな写真、コマーシャルの写真とか、雑誌の仕事も長年やってらっしゃるんですが、最近は言っていいのかな？あんまり言わない方がいいよね。まあまあ、うん、まあまあまあ、ちょっと面白い写真を撮っていて、ちょっとあまり今言えないんですけれども、来年ぐらいにまた写真集が発表されたりとか、まあすでに写真集になってるものがあって、まあ彼の写真はとても、美しいですね。そして、世界の私たちが行かないような秘境といいますか、行けないような場所で、いろんな写真を撮ってらっしゃって、写真集も出してます。そのトニーさん。トニー、下の名前が何だっけ？谷内さんですね。私と同年配、同世代の方です。で、彼もなかなか濃い人なんですよ。そして今から、今日私のゲストにお迎えしているのが、彼のことは何回か書いたような気もするんだけれども、バイオディーゼルを使って世界一周するっていうとんでもない冒険野郎といいますか、アドベンチャーをやっている山田修生さんなんですね。山田修生さんはもう世界を一周された後、今は多分報告のために日本を旅してらっしゃって、その報告がなかなかお世話になった人の数があまりにも多いので、報告をしているうちになんか1年以上過ぎちゃったみたいな感じで、今、うちに寄っていただいてます。おはようございます。
おはようございます。
大体合ってますか？
あ、もう、バッチリ
です。バッチリですか？で、私の、この放送を聞いてる人にですね、山田さんの、まあ、すごい短めの自己紹介をしてもらえますか？
難しいんでね。
そうね。
短めの自己紹介
ですね。まあ、後で、URL とかを載せますので、それを見ていただくと、山田修生っていうのは、まあ、冒険家って言っちゃっていいのかな？
言わないですね。言わないようにしてる。
言わないにしてる。あ、そうですか。でも結構。
冒険家じゃないと思ってるんですよね。写真撮ってたらなんか冒険になってたっていうような
結果。写真家が本業なんですね。
そうですね。
ものも書くんですね。じゃあ、フォトジャーナリストでいいですか？はいはい、フォトジャーナリストをしてたらば、それが冒険になっちゃった。
それ追っかけてる動画はなんか冒険、自分では思ってないんですけども、はい、冒険っぽいことをやってるように見られがちなので。
はい。ここがマイクなんで、ここに向かって喋っていただくと。
ちょっと遠かったですね。
そうですね。ほら、私がこれぐらいであなたの幅が
狭いということは。
はいはい、そうですね。この声で大体わかるわけですけれども。
はい。
そっか。で、ざっと世界一周を出発したのが2000？
7年の12月にスタートして、で、まずカナダに、バンクーバーに車を送りまして、はい、で、その後。
この車ですね。
そうですね。
ド派手ですね。
ちょっとね、目立った方が皆さんにね、関心持ってもらえますし、はいはい、油も集めなきゃいけないので。
要するに、これ走るのに、うん、人のうちの天ぷら、使い終わった油っていうか、廃油、ね、天ぷら油とか、はい、マクドナルドとかそういうんですか？
そうですね。マクドナルドは、うん、やっぱりバイオディーゼル、うん、やってる方たちに、まあ、アメリカとかお会いした時に、最悪だと、使わない方がいいと言われて、
油が良くない。
やっぱりラードだとか、ショートニングとか、そういう脂肪系のものとか、いろんなケミカルが入ってるということで、別に あの、良くないって言ってるわけじゃないんですけども、まあ、あの、バイオディーゼル燃料作るに、作るには、あんまり良くないという。
あ、じゃあやめたんですね。
それでずっと使ってなくて、最後にスペインで実際に試す機会があったんですけど、フィルターを一個も通らなくて。
フィルターを通らない。
結局。
マックの油、フィルター通らない。
通らなかったんですね。
うわぁ。
結局、あの、
作ることができなかった。
1時間待ってもダメだったんで、やめましたっていう。
ああ、やっぱそれがなんかすごい、はい、すごい情報ですね、今の情報は。
まあ、
そういうのを私たちは食べてるんですね。
まあ、それ悪いか、体に悪いとどうのこうのっていうのはわかりませんけど、まあ、
うん、まあ、スーパーサイズ
いろんなものが入ってるってことは確かだと思うんですけども。
マックの、あの、なんか食べ続けた監督のスーパーサイズミーっていう映画あったじゃないですか。
壊したところみたいな。
そうですね。あの方を見ても、まあ多少の情報になるかなって感じですけどね。まあ、じゃあどういう方からその天ぷら油集めたんですか？
そうですね。あんまり決めてなかったんですね。できたら大量にこう生産してるどうだとか、あるところには行かないようにしたんですね。
行かないようにしたんです
ね。それから前。
個人からもらう。
はい、いや、個人だけではないんですけども、もし、要するに旅自体は、その普通は早くスムーズに、
そうですね。
頼んでね、行きたいと思うじゃないですか。
思います。
僕は、せっかくこんな機会があるので、うん、で、まず、その、人と会って、ね、直接お話をしないと、はい、それから理解してもらわないと、もらうんですから、はい、そのやりとりを楽しみにしてたんで、
まるでサティッシュ・クマールだ、現代版の。
あ、そうですか。
サティッシュ・クマールさんは、核兵器を廃絶するために歩いて世界を旅した人がいるんですけど、彼も、何も持たずに旅をして、はい、その理由は、僕がなぜ歩いてるかを分かってもらうために人と出会いを楽しみにして、そこで理解してもらうことによって、一歩一歩平和を作っていくっていうことをやった。私のとても尊敬する人がいるんですけど、まあ、それの車版みたいですね。
いえいえ、そんな、あれで、じゃないですけど、まあ、せっかくな、面白いじゃないですか。うんうん、まあ、人と会って出会いっていうのも縁だったり、
そうですね、
不思議な、後でまた繋がってくるんですよね、いろんな方と。
は
い、
私は山田修正さんがその出発した時に、ここに二人の夫婦が来て、で、もう、情熱的に山田修正ってすごい人がいて、世界の旅をして、ゆみちゃんいっぱいアメリカに友達いるから助けてって言って、いろんなこうコンタクトの情報とかあげたりした人の一人なんです。
あ、どうも
そうですね。いやいやいや、なんかそれが役に立ったか、繋がったかは全然知らないですけど、で、私はその時忙しかったんで、まあそんなにたくさん入れ込んでやったわけじゃないんですが、もうそれリエちゃんって言うんですけど、浅見リエちゃんはその時すごい、すごく情熱的にあなたのことを、こう、入れ込んでるっていうか、惚れてました。それで、一生懸命ここに来て、その説明をされたのがご縁で仲良くなったんです。だから私も山田修正からある意味逆のご縁をいただいて、今でもリエちゃんとはもう大親友で、実は明日リエちゃんち行くんですよ。
そうですか。
一緒に行きますか？
どうも、いや、ちょっと用事があるんですけどね。まあ、連絡は時々取ってて。
そうですか。明日リエちゃんとこに、ドームハウス見に行くんですね。
ドームハウスいいですね。
はいはい。はい、すいません、話が逸れましたが、そうやって一人一人会いながら、こういう目的で、
そこら
集めてんですよって言って旅したの。
そうですね。どうやって集めるかすごく楽しみにしてて、で、そこに行ってから考えようといつも思ってて。
もうじゃあ何も計画しないで、オープンプランで。
はい、基本的には、まあ、知ってる人がいても、うん、集めておいてねっていうことを、あえてしないように、ね。
素晴らしい。
まあ、ね、シアトルはリエさんがいろいろ、まあ、ちょっとアレンジしていただいたんですけども、
はいはい、
基本的には、何が起こるのか楽しみなの行ってみて。
行き当たりばったりの旅
ですね。行き当たりばったりにしたかったんですね。スムーズに行って、ただ早く通り過ぎたらもったいない
みたいな。
もっといろんな方がいるし、情報もいっぱいある。
はい、
それから、バイオディーゼル燃料、もちろん実験をしてるんですけども、うん、なんて言うんでしょう、まあ、バイオジェル燃料をやってる方にお会いすると、皆さん、みんなね、服とか食べることだとか、うん、ライフスタイルが面白い、考えている方が多いので。
バイオディーゼルやってる人は多分食べ物も自分で作っちゃうとか、ね、家も作っちゃうとか。
結構ローフードだとか、あったり。
なんかうちと似てますね。
で、着るもの繊維は竹から繊維を取って、着てて体に影響がないとかね、いろいろ、そういう方とお会いしてると食べるもの、生活、ライフスタイル、ね、電気とかいろんなエネルギーも自分で作ってらっしゃる方が多かったんですね。
なるほどね。
それはインターネットとか本では出会えない。
そうですね。
こういうもので、こう目立つ車に乗ってて、あれなんだろうっていうことで、会話が始まるじゃないですか、その土地で。そしたら僕実はこんなんで油探してるんだよっていう話になると、うちに知ってる人がいるよとか、 こんな人がいるよっていうんで行ってみたら、泊まることになったりとか、うん、また次の人を教えていただいて、うん、行ってみるとすごい方たちに出会ったりして、うん、っていう、うん。
その連続ですね。
その連続で。
じゃあカナダを出発して、ざっと、どれぐらいの歳月をかけて、どの国を回ったかって言えますか、うん、パッて。
大体ですね、まあ、カナダ行って、まあ、1ヶ月近くいて、はい、それで、その後、アメリカを3ヶ月ですね。
アメリカ3ヶ月、はい、うん、アメリカは結構面白い人いっぱいいますよね。
面白くて、普通は、バーンって、西から東に行くんだったら、5000キロ、4000キロで行けますよね。うん、結局、1万5000キロ走ったんですよね。
アメリカだけで1万5000キロ。はい
はい、走ってて、インターネットとかにも載せたりしてたら、はい、コンタクトが来て、
来い来いとか言われ
て。コロラドに来てくれって言われて、うんうん、でニューメキシコの方に、まあ、下の方に、いて、うん、サンタフェとか、そこから上まで行くと1600キロとかあるんで、すいません、ちょっと燃料が足りないので行けませんとかいう話をしてたら、うんうん、いや、油を用意するからとか、うんうん、それでもちょっととか言ってたら、うん、今度寝るところも用意するし、うん、で、もっとオファーがいっぱい来て、ここも聞きたい、ここもぜひ寄ってほしいって言われて、うん、そういう風になってきて、これはもう行かざるを得ないだろうっていうことでお伺いしたら、もう、面白いことがいっぱいありまして。
それは楽しかったね。
はい。
旅は行き当たりばったりが一番楽しいんだよ。
そうですね。
計画して計画通りやるなんて、ほんとこんなつまんない、人生もつまんないし、そうですね、そんなつまんないことないですね。
燃料
すいません。これは私の考えですよ。皆さんが真似しなくていいんだけど、私ね、実は昔テレビ番組やっていて、菊池由美の行き当たりばったりなんですよね。朝のホットラインっていうので、まさにその私の人生そのものなんだけども、本当に何も決めないで、そこの街に乗り込んでいって、いきなりカメラ回して、人インタビューしながら番組作っていくんですよ。そういうのやってたんですよ。
この度に、ね、うってつけっていうか、合いますね。
一緒に今度やりましょうか。
大変なことにな
ります。大変なことになりますね、本当に。
油が集まりすぎちゃう。
まあだからね、こういうの聞くと、またはあの昔のその行き当たりばったりで一人でいろんなことこう旅してたんですけど、その頃を思い出して、ちょっとまた、私今ほら子供を育ててるから、ここに一箇所にいなきゃいけないんですけど、ちょっとムクムク、またちょっと蒸発壁っていうか、放浪壁っていうか、
蒸発
放浪壁が始まりたくなるような、ちょっと刺激を今もらってます。もう本当にね、
本当はね、
何も決めないで放浪するの大好き。
もうちょっと大きければ、あれにね、キッチン抜けて、つけて、ドーナツとか油揚げて、それを売って、お金にするわ、油は燃料になるわみたいな、ね、
そうですね、
ことができたら、
もっと面白いですね。
燃料もあればね、うん、キャンピングカーぐらいの大きなもので、
うん、そうすると燃費が悪いでしょ。でも
そうかもしれませんけどね、まあ油
は ね、まあ、でもそれで地球出社、じゃあアメリカ、ちょっとカナダ、アメリカで止まってます。その後どうなったんですか？
アメリカ行った後、本当アフリカに船を送って、サハラ縦断、下から縦断する予定だったんですけども、ちょうどそのモーリタニアとかで、まあ、テロがあったり、ラリーができなかったりした経緯があって、やはり危ないですよっていうのも言われてたので、まあ、危険をね、犯すつもりはなかったので、今回の旅で。なので、まあ、ヨーロッパにまず入れようということで、急遽ポルトガルに、
入れたんですね、
車を送ることになったんですけども、はい、ちょっと話は短くと言われてますけど、そこでもトラブルが、まあいい、はいはい、送った先で、受け入れ先の会社が、キャンセルしちゃったんですよね。それで、海の上に宙に浮いてしまったというか、車が。それで、ポルトガルは、ポルトガルのは、ポルトガル語しか通じない、英語は通じないし、はい、それから送るにしても、僕知り合いがいないので、住所が、
はい、
なんていうんでしょう、ないので、送り先が。
はい、
それで、いろいろ困ることが起きてて、でそしたら、そういうことでボランティアというか、いろいろメッセージ、メールで送ってと、ね、その中に世界で2番目に大きいコンテナ会社が、うんサポートしてくれたんですよね。引き取りからすべて。
やってくれた。
はい。廃食油まで探してくれたりとか。
ポルトガルの人。
ポルトガルの、すごい会社が。
で世界第2位のコンテナ会社。
第2位コンテナ会社ですって。で世界中に支社があるから、そこ行ったら何かあったら行ってくれれば助けてあげるよとか言われて。
そんなご縁って。すいません、今ちょっとテクニカルなエラーがあったんですけども、ポルトガルで、ポルトガルドに行って、そのコンテナ会社が助けてくれた。で、ハプニングがあるときは、飛躍のチャンスだっていう、
そうですね、
素晴らしいメッセージを。
出会いのチャンスだったり、違う、普通だと階段登っていかなきゃいけないところを、エレベーターで急にポンって違う階に出ちゃったりする、チャンスなんですね。だからそれはすごく楽しみで、まあ、そんな、だからこう、じっくりこう、時間が、 かけて燃料を作らなきゃいけない、油を探さなきゃいけないっていうところに、すごく楽しさが、こう、まあ多分、農業やってらっしゃるでしょうから、そういう作業とかね、こう、それが後で楽しいっていうことになるんじゃないかと思うんですけども、まあ、それを楽しみたくてやってるようなもんなんですけども。
はいはい。で、すいません、カナダ、アメリカ、ポルトガルに入って、ヨーロッパ。すいません、ちょっと、とりあえず、旅の終わりまで、どこ行ったかって教えてくれますか？
そこから、なんとかポルトガルに入りまして、で、また、走るトラブルあるものの、なんとかスペイン、それから、今度アフリカに入りまして。
あ、じゃあ、セウタとか行った
？そうです。はい。セウタじゃなくて、セウタですね。アルジェシラスだったかな。
アルヘシラス。
アルヘシラスですよね。
あの辺は行ったことあります。
渡って、はい、
ジブラルタル海峡を渡って、
ね。そうです、ジブラルタル海峡を
フェリーで。オンボロフェリーで。
そうです、はい、フェリーで渡って、はい、で、南下して、で、モロッコを回って、はい、サハラ砂漠地帯へ行って、はい、油を探すんですけど、油がなかなかないっていうのは、食用油ってすごく貴重なものなので、皆さん使い切ってしまうんですよ。なので、油は使ってるものの油が出ないっていう。
へー。それすごいエコですね、でも。
そうですね。
実はうちは油使って、例えば揚げ物した時に、その油をミンで取っといて、うん、で、使い切るんですね。うん、次の炒め物とかに使って、はいはいはい、それまでは揚げ物しないんです。はい、っていうルールをしとくと、はい、油取りすぎないし、何も油捨てないで、はいはい、っていう、結構すごいエコなんです。はい
は
い、じゃあ、
僕には、僕にはそうですね。まあ、エコっていうか、そうですね。ただ、ちょっと、例えば揚げ物とかずっとこう、まあ、ギリギリまで使って、また足してっていう形なので、かなり煮詰まった、状態の油、酸化状態がかなりいっちゃってる状態なので、まあ、健康に、やりすぎると健康に良くないかもしれないなとは思いましたけども、ね、まあ、やむを得ない事情はあると思うんですけども、
じゃあ油は
そこでですね、まあ、観光地ってホテル結構あるじゃないですか。
ありますね。
まあ、そこに行って、行くとやっぱりお客さんがまあ、多いじゃないですか、海外からヨーロッパからとか。それで油が出るんですよね、そういうところは。そこに。
観光地でなんとか調達
して。そうですね、ホテルのマネージャーに相談して、こんなことやってるったら理解してくれて、油をいただくとか。あとは地元の方で、やっぱりその、まあ市場みたいなところで、よくグリルみたいなの、鳥を、焼き鳥というか丸焼きをやって、
屋台みたいな。
そういったところに必ずポテトフライみたいなのがあるので、ね、油が、うん、で、そういう屋台が並んでるところは油があったりとか、そういうところ探して、まあ、それでサハラ砂漠に行って、
行けたんだ。
はい。ただ、縦断は今回やっぱりできなかったんですね。国境をまたがなきゃいけなくなってしまうので、今回はまあ安全に行こうということで。
国境をまたぐとなると、そこで人家があまりなかったりとか、で、油もらえなかったらおしまいですもんね。
まあ、それよりも まあ、テロっていうか、
もう問題で、
だからあの車はセネガルから、モロッコまでサハラ砂漠を渡る準備をしてきたんですね。だから3000キロほど無給油で人がいなくても、まあ、ね、満タンにすれば渡れるように作ってきたんですけど、ちょっとそれはできなかったんですね。
で、
その後、今度はヨーロッパに戻って、でスペインからフランス、イタリアとかスイス、まあヨーロッパを回って、
ドイツとか全部
でドイツもちろん、北欧、あとデンマークとか回って、それで、そこから今度はまあ、チェコとか東ですよね。
東に行った。は
でウクライナ通って、今度はロシア。
ロシア入った。
入って。
へ
でロシアから今度はカザフスタン。
国境とかってどうなんですか？車で移動するのできるんですか？
これはね、また話が長くなるんですけど、まあ、
国によって違うと思いますけど。
大変なんですよね。
だってこんな車だという。
そうなんですよ。
普通の車じゃないから
大目立ちなんで、ね、それに蓋開ければとんでもない機械が入ってるんで。
入ってますね。お前はテロリストかとか言われ
てた。そうそう、テロリストって言われると思ってたんですけども、結構ね、そこにいろんなものを詰め込んで、ね、いろんな毛布だとかいろんなもの入れて、荷物のように、見せてましたけども、まあもちろん言われれば、ちゃんと説明できる英語の、バイオジーゼルって何とか、この機械の、書類は用意はしてるんですけども、それよりも、これ、機械うんぬんって言われるよりも、賄賂を要求されたりとか、いろんなことがありましたけども、
そのお金はどうしたんですか、賄賂。賄賂はどうしたんですか、
それはね。
だって、稼いでないわけでしょ、ね、これずっとボランティアで。
そうですね。
仕事でもないですよね。
そうですね。
自分がやりたいからやってるだけで。
そうですね。で、基本的に払いたくないですし、今までもアフリカとかいろんなとこ中金と行ってて、賄賂を払うことはないんですけども、最初の、ウクライナに入るときも、やっぱり、賄賂払わないで入ったんですけども、出るときが、一回だけやっぱりもうしつこくて、なかなか通れないっていうことがあって、で、大した額じゃないんですけど、ずっと揉めてたんですけども、揉めて、やったんで、かなりもう露骨に、言われて、通さないっていうか、まあ、周りで囲まれて、でも、大した額じゃないんですよ、本当に。
何千円とか。
今までの中で初めて払いましたね、も
う、その
時は。
そうですか。
まあ、500円とか、それぐらいのレベルですよ、本当に。
でも、やっぱそれだけ生活が大変なんでしょうね。
厳しいとは思うんですけど、ものが。で、ロシアに入るときは、最初ちょっとあったんですけども、それは、なんと、ある方に、おまじないというか、あるものをいただいて、それを炊いて、清めたんですね。国境、ロシアとウクライナの国境でまとめて、それで炊いて、一応、みんな清めて、これはやっぱり、あれは出なきゃいけないとか言ってみんなで言い始めて、それで行ったら、結構すんなり、ロシア一番危ない、大変だって言われてたんですけど、まあ、たまたま良かったのかもしれませんけど、そのせいかどうか分かりませんけど、ね、超えられたと、今、話、いろいろ行くと、アフリカでもいろいろありましたけども。
じゃあ、まあ、ヨーロッパからずっと東を通って、ロシア通って、
ロシア、カザフスタンに入って、中国行きたかったんで、カザフスタンから、キルギスタン通って、中国、カシュガルから抜けようと思ってたんですけども、やはりその時期、テロが西中国、地震があった、それからオリンピックがあったとかで、やっぱりトライした人たちが帰ってくるんですね。やっぱりその国境は閉鎖されてるということで、しょうがないっていうんで、もう一回北上して、シベリア鉄道沿いに道を探しながら、東に向かったっていう。
じゃあロシアずっと。
そうですね、シベリア鉄道沿いに、
は
い、ずっと走って。で、道が途中なくなったり、
いろいろ、
川渡ったりしながら。
この車で。
そうですね。で、この車は、ね、さっきみたいに3000キロ無給で満タイすれば走れるようになってるんで、カザフスタンは本当に2000キロ、3000キロ行ってもガソリンスタンドがなかったんですよね。
ガソリンスタンドで時々ディーゼルを入れたりもするんです
ね。僕は入れないんですけど、一切僕は入れないんですけど、要するに、ないところなので、配食油を、まあ、僕は持ってたので、無給で走れるんで、ガソリンスタンドなくてもいいという。で、大きな町まで行って、油を集めてやるんで、
はい。えらいことやったんですね、本当にね。
そうです
ね。だから、この車、
いや、二
人。
いや、各大陸というか、パートごとに、二人の仲間が、まあ、日本から飛んできて、
あなたプラス2人、
そうです
3人で行ったんですね。3人よれば文書の知恵で、
そうですね、なんか中にはロシア語を話せた人もいたり、中にはスペイン語を話せる人もいたりしたんで、
チョセさんは言葉は、
僕はなんちゃって英語、なんちゃってフランス語っていう、なんちゃってアラビア語みたいな感じなので、適当な、いい加減なやつですけど、いい加減に話すのは得意なんで、なんとなくコミュニケーションが取れてしまうというか、
そうですか。まあ、いや、それで、はい、中国は入れなかった結
局。入れなかったんですね。だからまた改めて行きたいなと思ってて。で、つい最近日本回ってる時に、韓国から、バイオジェネ燃料政府が使うようになって、で、NGO が、その話を、世界の情勢を聞きたいっていうことで、公演に行ったんですね。その時に、韓国走ろうよって話になってきて、この車で。じゃあ、韓国もできたら、
ね。南北朝鮮一周とかやったらいいじゃないですか。あんまダメか。
そうなんですよね。出れるの、ちょっとどうなのかな。もう、拉致されちゃうかもしれない。
拉致されますかね。だって、もともと一つの国だったし、韓国語もね、みんな朝鮮語喋ってるんだろうし、なんか。もう、いいよね。喧嘩しなくたって体制が違うからってさ。ね、またでもドンパチやってますね。
やってますよね、この間、ついこの間。本当はそこ通って中国行けたらいいんですけどね。
ねえ。なんとかなんないですかね。やっぱこう、アジアの人たちが、日本も含めて、日本と韓国、北朝鮮、中国ってこう、いつもギクシャク
過去の歴史があるからね、しょうがないけど、これがギクシャクしてるとダメだなって思うんで、なんかこういうので、風穴通してくださいよ。だって、
そうですね、
地球にみんな住んでるんだから、地球の環境は守れば、みんながベネフィットあるわけだからね。そういうところで、こう、共通の利益っていうかね、っていうふうになったらいいなと思いますけど。
まあ、その話で言うと、その、うん、今回、地球を回って、思ったのは、みんな同じことを言ってるんですね。やっぱり地球が、の環境問題もみんな、うん、意識にありますし、そうですね、アフリカもそうだったし、ロシアもやっぱりみんな、そういうこと、みんな言ってるし、で、心配してることってみんな人間同じなんだなと、うん、まあ、家族のこともそうですし、うん、まあ、これからの食生活、未来のことも含めて、うん、同じ心配をしてて、
はい、
だからそういう意味では、やっぱり、ね、中国とか、ね、うん、北朝鮮も、ね、韓国も含めて同じだと思うんですよね。
はい、多分
なんか
生きていくのに必要なものは、
うん、皆さん
綺麗な水と、ね、
うん、
空気と食べ物と
食べ物、ね、
うん、あと、まあ、家族が安心して暮らせるようなその
安定、病気しないようにとか、
ね、そうですね、
同じです
よね、まあ、その辺はな、多分人類共通だろうなって思いますよ、はい、私も、
うんうん、
だから、まあ、政治体制が違かったりいろいろ、ね、上の人がちょっとあって争いさせられてるっていうもんだから、うん、やっぱ下の人はもう体制とか宗教とか関係なく国境を飛び越えていって、こういう車だったらそれがまさにできるわけだから、ぜひやってい
けたらいいですね、
やってほしいな、言うのは簡単だけど、私その時行きましょうか、一緒に
すごいこと
なんです、はい、ちょっと行き当たり、
行けないはずのとこ行け
ちゃったり、行き当たりばったりの二人組がなんかやったら大変なことになると思うんですけども、
怖い、まあ、
ということで、山田修正さんのホームページちょっとご案内してください。
あ、ホームページは、カタカナでバイオディーゼルアドベンチャーで検索していただければ。
アドベンチャーって言ってるじゃないですか。自分は違うとか言ったくて、
ね。冒険家ではないです。
あ、そうか、そうか。バイオディーゼルのアドベンチャーですね、はい。はい。バイオディーゼルアドベンチャーで検索をすると、トップに出てくるということで、今日はいつもよりもちょっとだいぶ長くなってしまったのは、もうお話が面白くて、このまま続けたいところですが、そろそろ終わりですけれども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。山田修正さんのバイオディーゼルの旅、まだまだ続きます。今日ここ鴨川を出発して、また東京に向かうそうです。講演会とかそういう予定もあるんですかね。
ですね、うん、今九州に向かってるんですね。
あ、
実は日本一周してる最中なんですけども、はいはい、まあ、すいません、沖縄まで行って、時計回り今回って北海道行って、で岩手まで降りてきたところなんですね。
なるほど。
でここで一回日本一周のちょっと中断しまして、実は、
はい、
今九州に向かってるんですね。
はいはい、
九州で、ちょっとこう、まあ、公園とか学校で話を聞きたいとか、うん、ちょっとテレビの番組を作りたいっていうことで、はい、それで急遽 NPO からまあ依頼があって、
はいはい、
じゃあそれは面白いからっていうことで、一回岩手で止めといて、
はい、
ちょっと九州を回ってからまた戻って12月からまた
岩手から
続きをして、東京に戻ってくるので。
じゃあここは、割と
実はこれちょっと、
イレギュラー
特に言ってないというか、はい、ここに寄ることも、
お忍びで来てくれたんですね。
お忍びですかね。ラジオで言っちゃってますけど、
ね。なんか、まあ、じゃあ、リエちゃんのご縁に感謝しますね。はい、こうやって、ハレルヤの高橋さんと繋がってたっていうのもまたすごい不思議なご縁で、まあ、ここに修正さんを連れてきてくれたのは高橋先生なんですね。さっき私の足をもう散々痛めつけたって違うか、私の体が痛がったんですけどもね。本当に、今度私また札幌行くんで、はい、余市でローフードの教室やるんでね。これからも、
いい
とこですね。あそこの、また、ハレルヤがまた最高なんですね、ロケーションが。
いいですよね。泊まさせていただきましたけども、
ね。目の前に海が見えてね、はい、最高のところで、ローフードの教室をやったりもします。まあ、これを機会にまた、あちこちで、はい、地球のどっかで会いましょう。
ぜひ。
私もあちこちに出没してるので、どっかで会えたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は山田修正さんをゲストにお迎えしました。それでは、また。はい